あなたと一つになりたくて交際
オムシリーサイラー、皆さんいかがお過ごしですか。今月はしばらとりのあります吉祥な月となっています。
心マインドは月と密接に関連しています。満月後14日も新月の前日にあたるこの日は、心を司る神である月の16の層のうち15の層が消えているので吉祥の日とされ、これは神に近づくのに最適の良い時と言われています。
今月のレディオサイジャパンは、そのしばらとりをどのように過ごせば良いのかを諏訪美の御言葉からご紹介します。
それではおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラム SSOJ 事務局です。大変寒い毎日が続いていますが、皆さん神と共に日々冷静修行に励んでもらえることと思います。さて、社会全体はさらに深刻な状況が続いており、平安で心休まる日々がなくなっています。私たちの周囲の人々に少しでも心が温まり、不安ではなく希望につながりますように、各個人が善意の愛のメッセージを伝えていくことがとても大切ではないかと思います。ラブオール、サブオールの実践、実践、実践です。それではいつものように2月の活動をご案内します。2月23日はマハシバラトリーの祭りがあります。気まぐれに飛び回る傾向にある心をコントロールし、この日一日を真剣に冷静修行を行う聖なる日です。世界各地、日本各地で12時間連続のバジャンを行います。どうぞご一緒に素直にバジャンを捧げましょう。記念祭は2月1日には名古屋センター12周年、15日に加賀グループ14周年記念祭が行われ、諏訪美に愛と感謝を捧げました。続きまして3月の活動予定をご案内します。3月1日は神戸センターで西大学の卒業生のご指導によりベーダーセミナーを行います。素晴らしいベーダーの波動をご一緒に体験してみませんか。また3月29日は東京センターで心と体の健康のワークショップを行います。諏訪美の御教えを通して幸せになるための実践的な学びとなることでしょう。どちらも詳しくはホームページか各センターにお問い合わせください。ご参加を心よりお待ちしています。あと記念祭は3月1日には埼玉センター7周年、15日には鹿児島グループの8周年記念祭が行われます。以上、2月の活動と3月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈り捧げます。みんな幸せになりますように。 J サイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。 Japan。 それでは早速2月のレディオサイジャパン始めたいと思います。まずはおなじみバガバットギーターのコーナーをお送りします。
第2章第29節から38節をお送りします。クリシナはアルジュナにスワダルマニシュタ、着実に自らのダルマを守ることについて語っています。
第29節。ある者は彼アートマを驚くべきものとして見、他の者は彼を驚くべきものとして語り、他の者は彼を驚くべきものとして聞く。しかしたとえ彼について聞いたとしても、誰も彼のことを真に知ることはないのだ。第30節。おおアルジュナよ、あらゆるものの肉体に宿るこの内在者デーヒは永遠に殺されることはない。だから君はすべての生き物について嘆くべきではない。第31節。また自分の本分スワダルマを考えて、君はおじけるべきではない。武人、クシャトリアにとって、まさに正義、ダルマの戦いよりほかに、シュレアス、すなわち、永遠の栄光はないのだ。
ババ様の御言葉です。武人クシャトリアの第一の義務は正義、ダルマの側にとどまって不正、アダルマを破壊することだ。君自身の幸運を考えてみるがいい。この戦場にはビーシマや他の者たちのような立派な敵がいる。このビーシマはかつて自らの死であらゆる技術を教えてくれた僧侶ブラーミ、ビシヌ神の化身のうちの一人、偉大なるパラシュラーマと戦ったのだ。それは武人としての義務の遂行を第一としてのことであった。そして今君は臆病者のように、そうした強者たちに対して武器を取ることを恐れているのだ。あらゆる苦境をものともせず、ダルマの大義を掲げたとき、武人は義務を果たしたと感じる。それこそが成長の道である。
第32節。天国へと開かれた扉である。このような戦いに求めずして巡り合う武人は、おおプリターの息子アルジュナよ、幸運である。
ババ様の御言葉です。クシャタムはドゥカム、悲しみを意味し、クシャトリアとは人々を悲しみから救う者のことである。正義に代わって不正の勢力と戦うというこのような機会は人間にはめったにやってこない。このダルマユッタに参加できるのはクシャトリアとして祝福されたことである。君が今手がけようとしている世界へのこの奉仕によって、どれほどの徳を積むことができるか想像してみるがいい。平安と繁栄を世界に打ち立てるために行われる戦いは、ダルマユッタと呼ばれる。今回の戦いはまさにそのようなものであり、正義が必ず勝利を収めるのだ。カウラバ一族はいかなる罪や不正、悪徳をも控えようとはしなかった。彼らは年長者を侮辱し、有徳の人を見捨て、純潔を守る人を汚し、善良な人の自尊心を傷つけた。彼らの悪行は数えきれない。今、天罰の瞬間が訪れたのだ。彼らは自らが犯した罪の責任を取ろうとしているのだ。この後に及んで、もし卑怯者のように振る舞うのなら、君は両親や兄弟に、そしてまさにクシャトリア階級のすべての人に不名誉をもたらすことになる。
第33節。今もし君がこの正義の戦いを行わず、それによって自らの義務スワダルマと名誉等を放棄するなら、罪を負うことになるだろう。
ババ様の御言葉です。戦いに従事することは罪だと君は考えている。しかしそれは大きな過ちだ。そうではなく、邪悪なものを破壊する機会を避け、有徳の人々の苦痛を引き延ばすことこそが罪である。今ダルマを放棄すれば、君は地獄に落ちる危険を犯すことになる。しっかりとダルマに捕まっていれば、罪に汚されることはない。心を定めるのだ。この世のあらゆる二元対立のどちらの側にも心を奪われてはならない。クリシュナはこの章の第31節から始まる8つの施設で、このスワダルマニュシタ、着実に自らのダルマを守ることについて語っています。
第34節。 また人々はいつまでも君の不名誉を語るだろう。そして尊敬されている者にとって不名誉は死よりもさらに悪いものだ。第35節。偉大な戦士たちは君が恐れをなして戦場から退いたと思うだろう。そして君は君を大いに尊敬していた人たちから軽蔑されるようになるだろう。第36節。また君の敵たちは君の能力を蔑みながら数多くの口にすべきでない言葉を語るだろう。それに勝る苦痛が一体あるだろうか。第37節。倒されれば君は天国に行き、勝利を収めればこの世を楽しむだろう。だからクンティの子よ、戦う決意をして立ち上がれ。
ババ様の御言葉です。人は運不運の最中で心を動かさずに活動に携わるべきです。これが第37節でクリシュナが与えた助言です。
第38節。苦楽、特質、勝敗を平等視して戦闘に従事することだ。そうすれば君は罪を負うことはないだろう。
続きまして、シバラートリーについてのスワミの御言葉をお送りします。
シバラートリーの内的意味、そしてどのようにこの吉祥なる夜を過ごしたらよいかなど、スワミのご講話からご紹介いたします。
シバラトリを祝うことにはどのような内的な意味があるのでしょう。スワミは次のように説明していらっしゃいます。愛はあなたの最大の資産です。愛を培い、常に真実を語りなさい。いかなる状況においても真実の道に従いなさい。真実を語ることが何らかの危険を招く恐れがあるときは黙っていなさい。ですから真実は舌の命であると言われています。正しい行いは手の命です。非暴力はハートの命です。シバラトリーは人間にこうした価値の意義を教えるために祝われています。シバ神はまた謙虚さの象徴でもあります。謙虚な人は吉祥の人、シバムです。一方エゴの強い人はサバム、死体と同じです。謙虚さは 教育の真の印です。この吉祥の日に私たちはどのようなことを吸収し何を実践すべきなのでしょうか。スワミは次のように教えていらっしゃいます。神は真善美サッティアン・シュバン・スンダラムの化身です。あなたが見たり聞いたり体験したりするもののすべては神に捧げるようにすべきです。どのような霊性修行をするにせよ決意したことを放棄すべきではありません。人は注意を一点に集中しているべきです。そして一体性の原理のみに耳を傾けるべきです。シバ神とパールバティ女神とスップラマンニャムとビナーヤカという普遍的な特性を備えた家族はこの原理の完璧な手本です。彼らの手本が示すような関係を培いなさい。世界の人々の間で一体性の原理は徐々に衰退しています。同じ家族に属する二人の兄弟の間にさえ争いや不調和があります。このシバラトリーの究極的な目標はたとえどのような障害や困難や腹の立つことがあったとしても人類の間に一体性を育てることです。皆さんは他の人に話すときに決してトゲのある言葉を使うべきではありません。いかなる時も愛に満ちたハートを持って甘く優しく語りなさい。真の人間とは自分の内にいる神に気づいた人のことです。ではシバラトリの夜はどのように過ごせばよいのでしょうか。スワミはこうおっしゃっています。今日私たちはシバラトリを祝っています。シバラトリとは縁起の良い夜という意味です。少なくともこの日人は夜通しシバ神の皆を唱えるべきです。少なくとも一年に一日ぐらいは主なる神の皆を唱えなさい。今夜経者たちは神聖なシバ神の皆を唱えて起きているものとみなされています。何か別の方法で起きていても意味はありません。主なる神の皆を唱えてこの夜を過ごすなら人生は聖なるものとなります。シバラートリーの教訓は帰依者は善良で聖なる思いを育てるべきであるということです。帰依者は神聖な思いで満ちていなければなりません。帰依者は自分たちに生来備わっている神聖を表すことによって神と一つになろうと求めるべきです。もし絶えず神の皆を唱えるならばやがて神の悟りが訪れるでしょう。他の何を所有しようとも平安と修復がなければ人は苦しみます。この二つは神からのみ与えることができます。人はそれ以外の何も求めずこの二つを神に祈るべきです。というのも平安と修復を授けることができるのは神だけだからです。この二つが手に入れば他の一切は神の恩寵によっておのずとやってきます。人は神を切望すべきです。それ以外の一切の欲望は無価値です。人が絶対実在純粋意識至福サッチッとアーナンダという神の状態を体験可能な日、それがシバラートリーという真に聖なる日です。その日まで人は永遠の闇の中にいます。木になっている果物は熟するまで甘くはありません。十分に熟れると果物は木から落ちます。 これは木の執着がなくなったということです。それと同じように人が霊的な円熟に達すると自然と無執着を得ます。人は意識を変容させる諸々の霊性修行によって円熟という段階に至るために尽力しなければなりません。心を神へと向けなさい。神の皆の反復は心を浮世の物事からそらすために霊性修行として処方されています。もしあなたが夜を徹して神を思うなら、たとえ心の超越というもっと高い状態に達し得ないとしても心は変容するでしょう。神の3つの特性、真理、英知、永遠なるブラフマン、サッティアン・グニャーナム・アーナントン・ブランマン、いつも心に抱き人間の究極的な目的を達成するように努力しなさい。ここでバジャンをお送りいたします。
パトリに生まれたシルディサイ。
Thank you.
続きまして御言葉のコーナーをお送りします。
2008年3月のシバラートリーのご講話からです。
人は多くの困難に耐え、お金のために日夜奮闘している。お金を稼ぐためにこっそりと不正な手段さえ使っている。エゴとマインドの逸脱が人の苦しみを増している。世界がこれほど悪い状態にあるうちは、人が苦しみから逃れることはできない。自分の言葉に誠実で、心が甘美さで満ちているとき、初めて人は平安と繁栄を獲得することができる。乱れた心や揺れ動く心があるうちは、神のビジョンを得ることはできない。愛の化身である皆さん、今全世界はお金を中心に回っています。学生から八百屋まで、誰もがお金を追いかけています。誰にも、この人はあの人よりもお金を欲しがっている、などと断言して言うことはできません。誰もがお金を、人生で最も大切なもの、最大の目的であると考えています。人々は、お金のためにあらゆる類の困難に耐えますが、神のために困難に耐える人はいません。神はすべてを守護しています。人はいくらでもお金を得ることができるかもしれませんが、神を除外した人生は人生ではありません。しかしながら、人生において神を最優先している人の数はごくわずかです。神を黙想している人の数もわずかです。そのために私たちはバジャンを始めたのです。バジャンに参加するようになってさえ、誤った道を歩んでいる人も多少はいるでしょう。しかし全体的には神の栄光を歌うと、人々は神を黙想するようになります。海には様々な種類の波があるかもしれませんが、どの波の水もすべて同じです。それと同じように、人々には様々な種類の思考が渦巻いているかもしれませんが、どの人にもすべて同じ神が内在しています。生き物は多くとも、内在するアートマの原理は同じです。一なるアートマがすべての生き物に宿っている。真理は一つ。しかし賢者はそれをさまざまな名前で呼ぶ。この真理に立脚する者こそが真のバクタです。すべてのヴェーダの真髄はこの真理を確立することにあります。しかし今この真理を理解している人は見られません。決して真理を捨ててはなりません。真理とダルマが共にあれば、人は平安と愛を体験することができます。真理はすべてのものの基盤です。真理とは 唯一無になるブラフマン。真理は愛という形をとって具現します。愛の化身である皆さん、愛はどこか外界から生じるものではありません。愛はすべての人のハートに内在しています。人は愛なしには生きられません。そうした愛は夫と妻の間の愛、母と子の間の愛、友人同士の愛といったさまざまな形をまといます。形は違っても愛は同じです。もし誰かに神はどこかと聞かれたら、神は愛という形で全ての人に存在しているということができます。こうした愛は一元性の原理を象徴しています。愛の原理を遵守して送る人生が本当の人生です。愛の原理がないならそれは人生ではありません。愛以外のすべての価値は愛に含まれています。今日私は黄色いリンガを出したいと思っていました。しかし私がホールに入ってくるとき、学生全員、そしてキエシェやアシュラムの住人たちが、スワミ、リンガをお出しになる必要はありません。私たちはスワミが被る苦しみを見ることに耐えられません。私たちはスワミの至福に満ちた見姿だけが見たいのです。と私に祈りました。私のハートは完全に純粋です。何であれ、私が意思したことは起こります。世俗的な人々のハートはいつも定まっていません。しかし、祭のハートは定まっており、不変です。どうやって真理の原理が変わることなどあり得るでしょうか。誰にもこの永遠不滅の真理の原理を理解することはできません。昔、苦行の末、ベーダと他の聖典を習得した一人のヨーギがいました。何を学んだのかと聞かれて、そのヨーギは、すべてのベーダとプラーナと他の聖典を習得したと答えました。しかしながら、それらすべての聖典の源は何でしょう？それらはすべて世界を源としています。原初の世界の姿はどのようなものでしょう？それはプラナバ、すなわちオウムです。神は音の姿で具現します。他のエネルギーの形はすべてプラナバから生じました。それと同じようにシヴァが宇宙の舞を踊るときのダマルカの音は、あらゆる楽器の音を含有しています。シヴァの宇宙の舞を描写した歌があります。シヴァが宇宙の舞を踊るときに撮る姿は、神だけに撮ることが可能な姿であり、神以外の誰も撮ることはできません。そのような神聖な姿を決して忘れないようにしなさい。シヴァ神は宝悦に浸る。パラメーシュワラ、サンバシヴァは宝悦に浸り、ターンダバの舞を踊りに踊る。タンプーラーを奏でるナーラダ聖者と共に、シヴァ神のもつれ髪、つややかに光る。三つ股の矛を巧みに操ってシヴァは踊る。タディム、タディム、タディム、タディム、タカト。シヴァ神は踊る。ウィーナを奏でるサラスワティ女神。笛を奏でるインドラ神。ムリダンガを奏でるビシュヌ神と共に、 ディミ、ディミ、ディミ、ディミタカト。シバシンは踊る。もつれ髪からはガンガーが流れ、額には第三の目が光る。きらめき輝く水晶の数珠のように。かくしてシバはターンダバを舞った。自分の最後が近づいたとき、私たちは母なる神か父なる神を思い起こすべきです。自分の親である神を思い起こす人は、本当に祝福された人です。シャンティを持ちたいと願う者は皆、バジャンに参加しなければなりません。バジャンだけが私たちに真の平安をもたらすことができます。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りいたします。日本語のシババジャンをお送りしたいと思います。
ハリオムハリオムハリオムナマーシバーヤサイサイトートキカミナタラージャナタラージャ。以上3曲お送りいたします。
ハリオムI'm
Shankara
から Uta Parti no Sun Shinhe Sai Shankara
なたらじゃ、なたらじゃ、お名まし
それでは皆様に賽の恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラーム。